ギャオの笑顔でこんばんは。はい、今月も始まりました、ギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。この1ヶ月皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。先月の放送ではですね、青春18切符の話を若干したと思います。名古屋に行ったという話をしたかと思うんですが、今年の夏何年ぶりかでですね、青春18切符を買ってですね、なんとか5日間使い切りました。青春18切符はですね、夏の利用期間が9月10日までになってるんですね。9月10日たまたま日曜日だったのかな、違いますね土曜日ですね。9月の10日、ギリギリ最終日に、5日目を使い切ったということで、今発売中のですね、青春18切符は12,050円なんですね。で、私貧乏なので、貧乏旅というか、青春18切符をなぜ使うかというと、やっぱり1日、あたり2410円で乗り放題、まあ、あの新幹線とか特急とか、要はあのお金がかかる、特急料金がかかる電車には乗れませんが、普通快速、新快速といった電車には乗れる範囲でですね、まあ、1日乗り放題2410円でどこまで行けるかっていう話なんですね。で、今回の青春18切符で行ったのは、名古屋が1日ですね、大阪を2往復、京都を1往復と、山陰米子を1往復しました。十分元を取ったと思います。電車に乗らない人には、あの運賃的なイメージつかないと思うんですけれども、青春18切符は先ほど言いました、5回利用で12,050円なんですけども、大阪までですね、倉敷方面から片道、JR の、乗車券が3000円ちょっとだと記憶していますから、往復すると6000円ということは、大阪をですね、青春18切符の利用期間中に2往復すれば、もうそれで十分お釣りが来るという感じだったわけですね。で、今回私はですね、初めてですね、米子には何回か行ったんですが、米子って、まあ、あの倉敷からだと多分、片道、実質的な距離は150キロ前後なんでしょうけれども、鉄道伯備線の、しかも普通電車でですね、行ったことがなくて、さてどうなるかと思ったんですが、まあ電車に伯備線で揺られること3時間半ぐらいですかね。倉敷から直通の電車、1日1本は始発が岡山米子だったと思うんですけども、それ以外は基本的に、途中新見で乗り換え、新見で1回乗り換えて、倉敷から新見、新見から米子という感じで、まあ、いずれにしてもですね、米子まで行ってきたわけですが、結構やっぱり時間かかりますね。新見までは倉敷から1時間20分ぐらいなんですが、新見から先の方が距離的には短いはずなんですが、2時間ちょっとかかるんですね。で、米子の町には何度か行ったことがあるんですが、今回米子で、どこに行きたかったかというと、米子城のあって、ね、米子城市と皆生温泉ということで、皆さん米子に行ったら、というか米子に行ったことがあるでしょうか。で、米子の駅降りて、まずどうしようかと思ったんですね。皆生温泉、距離的にどんくらいかよく分かってなかったのと、米子城市に行くんだったら歩いて行って間に合うものか、まあ、先ほど言いましたが、日帰りで帰ろうと思ったらですね、まあ、その日も用事があったので早めに帰るということがあって、18時半までに米子で観光して帰ることを考えるとですね、まあ、うろうろ歩いていては間に合わないと思ったので、米子駅のすぐ隣にある観光案内所に行ってですね、実は米子城市と皆生温泉に行きたいんですけど、どうすればいいですかと言ったら、まあ、最初は普通に路線バス等の案内いただいたんですが、米子から皆生温泉まで、観光バスなんですね、路線バスで時間的に20分、運賃300円ということは、往復で40分プラス運賃600円ですね。で、そうなった時にですね、これはちょっとあれだな、バスの待ち時間とかを考えていたら、自転車があれば自転車借りて走った方が、 法律がいいなということで、レンタサイクルの値段を聞いたらこれがちょうど600円ってことなので、まあ、バス代代わりにレンタサイクル借りてその足でですね米子城市に行って、米子城市、山の上にあるんで山を登って、もう、天守閣とかは明治時代もう取り壊されて何にもないんですけども、米子城市から見える、米子の市内一望を楽しんでですね、でそこから降りてきて、会計温泉までチャリでダッシュして、トライアスロン発祥の地ということでですね、海水浴場あたりのですね風景楽しんで、米子温泉の日帰り温泉、入浴施設に入って、まあ、帰ってきたという感じだったんですね。でですね、ちなみに米子城と、倉敷ってどういう関係があるかって全然関係ないと思っているのかもしれませんが、実はですね江戸時代、備前岡山を、まあ、統治していたのがご存知のように池田ですね、で池田のですね分家で、分家というか天城にも天城池田家というのがあって、まあ家系図を見ればどっちかというとその天城池田家の方が池田の本流になるんですが、その、初代当主というか池田義行という人がいるんですが、実はこの人はですね、まあ実は天城に来る前に死んでしまったんですが、どこにいたかというと、まあ池田の本体、もともと美濃というか岐阜愛知県あたりから出てきて播州の統治を任されて、その後一旦あれですね山陰方面を統治して岡山に入ってきたということなので、岡山に入ってくる前に一時期ですね鳥取方面、稲葉とか伯耆の国を、まあ、治めていた時期があって、でその、先ほど言った池田義行という人はですね実は米子城の城主だった時期があって、まあその時なんかいろいろなんかあったですね、恨みを買ってそこでなんか殺されたみたいな話があるんですが、実はその人が天城池田家の、初代当主ということなんですね。ということで歴史を知った上でですね観光するのは楽しいですね。で他にもですね今回その京都とか大阪なんていうところはしょっちゅう行ってはいるんですけども、京都でもですね今まで行ったことがないというところで、実はですね、京都大学ではなく京都大学の裏側にあるというか、京都大学の裏側という方は失礼ですが、吉田神社、吉田山というのがですね、そこに登ってみました。吉田神社というのは結構すごいこじんまりした神社なんですけど、なんか由緒正しい、なんかそれなりに言われのある神社でですね、結構ですね吉田神社だけじゃなくて過疎神社、過疎の蚊はお菓子の蚊ですね、過疎の祖は祖先の祖で、お菓子の先祖というかお菓子を祀る神社っていう言い方が変なんですけども、まあ、お菓子に関わる神社があったりですね、それこそ吉田山は先ほど言いましたが、まあ、京都大学の麓じゃなくて京都大学は吉田山の麓にあって、そこには昔第三高等学校というのがあったんですけど、その第三高等学校で歌われていた涼歌のですね小夜の歌というのがあって、紅もゆる丘の花で、歌い出しが始まるんですが、その、第三高等学校の歌碑がですね吉田山の山頂付近の公園にあるということで、まあ、それを確認しに行ったという感じなんですね。まあ、今回の夏はですね久しぶりに時間がない中、唯一1週間に1回、1日オフな火曜日を設けているので、その火曜日を使って、まあ、青春18切符を、まあ、縦横無尽にフル活用して、いろんなところに旅したのがいい思い出になりました。まあ、若い子には旅をさせようと言いますが、まあ、若い子に限らず、年を取ったおっさんおばちゃん、あ失礼しました、お兄さんお姉さんもですね、いろんなところに旅をしてですね、いろんな見聞を広めてですね、豊かな人生を送っていただければいいのかなと思っております。どんどん秋が深まりつつあります。まだ深まるタイミングじゃないですね。まあ、読書の秋もあれば、まあ、食欲の秋もあります。まあ、旅行の秋もあってもいいのかなということで、まあ、飛行機乗るもよし、鉄道乗るもよし、いろんなところを旅すればいいのかなと思っています。ということでまた来月お耳にかかりましょう。ごきげんよう。